さあいさあさあさあさあいボードゲーム開催をプレゼンツ木曜ゲーム会アフタートークステイチューン。どうも皆さんこんばんは。こちらは大阪市中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしている木曜ゲーム会アフタートーク。司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー宮野佳代と、
あなたの心の敗北トークンテチロンがお送りいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボードゲームカフェ採用からお届けしております。はい、ということでお疲れ様です。ちょっと危なかった。
綺麗な宮野さんですね。
え、そうやった。もうかまへんことをめっちゃ意識してましたけど
頑張ってると思う、
うん、めっちゃ頑張った
9月26日木曜ゲーム会第167回ですね。
はい、
今回も12名の方にお集まりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
遊んだゲームがサンクトペテルブルク、ソクラテスラ、パンデミック、ポイントサラダ、ラ、パール、ピクショナリーエアということで、はい、そんな感じです。
はい、
はい、少ないというか長いゲームが多かったですかね。
ああ、そっかそっか。サンクトが結構かかってましたからね。
そうですね、あと6枚で終わりますって言ってから30分以上かかってましたからね。
うん、あのあと6枚がね、結局あの5枚しか出なくて1枚残っちゃったんだ
ね。誰も買わないとカードが出ないってやつですね。
そうそう、終了トリガーがギリギリ透かされる
っていうもう一周。
そうそう、で実はそこで終わるかもしれなかったのも1回回避したので
なるほど、ね、まあそういうとこありますね、あのゲーム。
そうですね、終了のね、あの合図がカードがなくなるかどうかのとかやから、結構ね独特の。
結果的にあれ皆さん楽しんでらしたんですかね。
うん、楽しんでたと思いますよ。はい、まあまあなんか結構やっぱり、ああこうすればよかったかなって言ってある方もいたんで。
あ、それはまあ楽しんでる証拠ですね。
そうですね、ちょっとなんかや
っぱ結局よく分からんかったって言われるのが一番あれなんで、ああこうすればっていうのは分かってる証拠なんで、
まあまあ、
ゲームの流れ的なものは。
やっぱりちょっとサンクトペテルブルクってあのゲームの途中で入る得点と、
はい、
ゲームの最後に入る得点があるんですか、
ね、
で結構途中で入る得点で差が目に見えてついちゃうと。
そうですね、あれバカにできないんで。
そう、それで結構もう、あ、もうこれ追いつけないなって思ってそうやなと思って見てて、あ、まあ
ね、
それが
古いゲームですかね、
うん、そうなんですよね。
あれってあの辺救いがないんです、ね、
そう、結構救いないなと思って
一応毎回点数入るんでバカにできませんよみたいなのは説明の時に、
ね、
言うでもまあピンとこないんでね、確かにあれ積み重なるとあれえらいことなってるってなるんで。
そうなんですよね、だから結局なんか今のゲームって結構特化したりとかってできる余地を作ってくれたりするじゃないですか、
はい、
でもあのサンクトって結構バランスよく取っていくことが結構強いじゃないですか、
まあ、そう
です。青もだから どれもバカにしないというか、あの舐めないというか、
はい、
どれもなんかいい感じで取っていくと最終的に結構いい点数になるっていう感じが。
青はそうですね、積み重ねが大事なんで
青がね、あの
後から取ればいいわじゃないですね、今取らなきゃみたいな、
うん、そうで逆に言うと実は赤のカードの方が後でいいんですよね。
あ、貴族はね、
そう、貴族のカードの
種類だけなんでね。
そうそうそう、
あんまり、ほんでお金もまあ入ってはくるんですけど、払ってるもんも結構払ってるんで、
う
ん、
そうそうそうそう、だからあのね、緑色のカードが職人カードかな、
はい、
っていうカードをまあ最初のうちにこう買っておいかないと後々のお金が響いてくるんで。
そうですね、職人カードはあの終盤で買ってても間に合わないんで。
そうそう、逆に終盤いらないからね、
序盤でワッと買っといて、
そうそうそう、
ね、潤沢になってからどんどん後を、うん、建物貴族って順番にいかないと。
そうそうそう、まあっていうようなね、まあサンクトペテルブルク、お買い物をただひたすらしていくゲーム。
まあよくあの宝石のきらめきに似てるって言われますね。で逆に宝石が後から出るんですけど、あの宝石やった人が後からなんかそのそういう古いゲームを知った時に、サンクトペテルブルクとかやった時に、あの同じ種類のやつは安くなってくじゃないですか。
まあね。
あと予約ができるとか、なんかやってるとなんとなくプレイ感がその宝石にすごい似てるって言われて。まあ、言われてみればまあ似てるっちゃ似てるなみたいな、
はいはい、まあ、
まあ違うっちゃ違うけどみたいな
言わんとせんことは分かりますね。
それぞれ得点が毎回、ね、うんうん、緑青赤って入ってくるから、うん、全然その辺宝石とは違うんで。
そうですね、まあ、あの予約システムとディスカウントシステム、
そうですね、だから買ってくところがちょっと似てるっていう感じはしますけどね。まあ言わんとすることは分かるみたいな
まあね、いろんなゲーム、後続のゲームにやっぱりもともとその古くからあったゲームの血筋というか血潮が流れてる、ね、
ちょっと、
ね、感じはしますね。ほのかに
香るみたいな実際意識してるかどうか分かんないですけどね、まあ、その作ったりとか、ね、マーク・アンドレがそれを思ったかどうかは知りませんけど、
まあ、ただやっぱ僕が作ってる身なんで言えることとしたら、やっぱり今までやってきたゲームが絶対に出てきますよ、まあ、自分の作ったものには、
まあ、楽曲とかでもそうですから、ね、うんうん、必ず何かしら例えばビートルズが入ってたりとか、
うん、そうそうそう、
影響されてたりとかで、うん、本人そのつもりなくても無意識に出ちゃったりとか、
そうですね、
それはやっぱありますよね。
だから逆に言うと、そのなんかゲームやったことない人がゲーム作りましたって言ってることとかもあるかもしれないですけど、
はい、
まあ、そういう時とかも多分そのゲーム以外の何かから得た何かで作ってるはずなんで、だから逆に言うと、なんかこうよく天才って言われる人はなんかこう何もないところから生み出すみたいな言い方されたりするじゃないですか、なんか天才っていうものを表現する時とか、そういうことは絶対にありえないと僕は思って、
何かしらの経験の中からは、
そうそうそうそう、
それが別の形になって出てくるのがすごいっていうのはあるでしょうけど、
でまあ、やっぱりボードゲームが好きで作ってる人なんかはやっぱり今まで遊んできたゲームからやっぱりアイデアが出てくるはずなんで、
まあ、それが言ってみればそのデザイナーの味というか癖というかになってくるんで、まあ、それは全然悪いことでも何でもないですからね、
うんうん、そうそう、まあ、なんか行き過ぎるとね、パクリだのパクられだのねいう話にもまあなったりもするんですけど、ちょっとデリケートっちゃデリケートですけどね、というね、まあなんかよくわからない話に今
なぜかサンクトペテルブルクはそういう話う、ね、
まあ、まあ、やっぱ古典的名作はね結構、
まあ、いいですね、でも面白いです、はい、でソクラテスらが別のテーブルで、まあ、集まってきたんで、今日ちょっと参加者がですね、皆さん遅めの参加
で、
ね、8時ぐらいからみんな来られる感じだったんで、
うん、
先に集まった人だけでサンクトペテルブルクやって、
はいはい、
まあ、リクエストでやって、うん、で後から来た人たちがソクラテスラをやってみたいということで、
うんうん、
これもリクエストでソクラテスラ回したら、
うんうん、
リクエストした人が全然召喚できんまま1回目終わったんでもう1回やりたいって言ってなんかとりあえず召喚させてくれるみたいな
そうやね、
でいうので、まあ、もう1回やろうってなった時にまた後から来られた方がちょうどいたんで、はいはいはい、じゃあ5人でやってみましょうかって2回目のソクラテスラを始めて、
はいはい、
まあ、本当は別のゲームちょっと5人だったんで、
うんうん、
まあそっか思ったけどやりたいっていうことだったんで、うん、
はいはいはい、
じゃあもう一回やりましょうかっていうのでやって、
あれでもね、あのゲーム確かにそのまああれですよね、右腕しか来ねえとかそういうところですよね
しかもその方召喚できなかった方、初手あれですかね、
もう、うん、
1枚残し6枚捨てっていう、7枚捨てか7枚捨てして、はいはい
はい、して
引き直してるにもかかわらず引かないっていう、もうしょうがないねっていう、
あれ逆になんか拡張でそこら辺なんかパッチというか修正当ててるんですかね、
どうなんでしょうね、うち拡張買ってないんで、
なんか拡張の方を入れると遊びやすくなったみたいな意見をちょこっと見かけた気がするんですけど、なんかでも大喜利要素になんか舵切ったっていう噂も聞いてて、なんか僕もだから実際拡張遊べてないんですけど、どんなになってるのかな、もしかしたらそれでなんかこういい感じに召喚しやすくなってたりするのかなとか思ったんですけど、まあ、面白いんですけどね、絵面的にはね、手札に右腕しかないとかっていうのは、まあ、もうその時点で若干面白いんですけど、まあソクラテスラがね、右腕左腕とあと胴体かで何か合体させてキメラ偉人を作るっていうゲームですけど、あれもね、何か言うたらその前にね、そのソクラテスラが話題になる前に、あれ何でしたっけ、モンスター作るやつ3つのカードで、
あ
ーテンデイズさんかどっか確か入れてました
ね、クリーチャーズじゃなくて、クリーチャーズじゃん、クリーチャーズって名前でしたっけ、
確かそうだった気がしますけど、クリーチャーズだったと思いますよ、じゃちょっと間違ってた
もん、ちょっと名前が、
あ、うん、でもその名前だった気はします、
そんな気がしますね、
うんうん、
まあ、あれが元になってる、
ね、のかもしれないし、まあ、
まあ知らない可能性もある
しそうそう、はい、なんかやっぱその組み合わせてなんかちょっと面白い生物を作るっていうのは、結構はな、まあ、流行りじゃないですけど、
そこに偉人を当てはめるっていうのが、
ね、そうですね、面白いそして聖杯とかね、
聖杯とかねもう説明した時に大体クスクス来てる人は、まあ、
ああ
やってるんやなっていう感じなんですけど
そうですね、
はい、
などなど、まあ、
それをやって、うん、でちょうどソクラテスラ終わったタイミングでサンクトペテルブルクも終わったんで、
うん、
でじゃあ、であとまたさらに後から来た人も、
うん、
もうちょうど準備できたんで、じゃあ全員揃ってるからちょうどいいタイミングなんで全部混ぜましょうかっていうことで、
はいはいはい、
バラバラに4択ずつに、
はい、
4人4人4人で
シャッフルして、ね、
シャッフルして、
ね、
分けて、じゃあ一つはまあカードゲーム、まあ、軽めの択でポイントサラダやりますよ
と、はいはいはい、
野菜集めてサラダ作るってゲームですっていう、
うん、
すごい分かりやすい説明ですで一つはまあパンデミックやりますよとか、
うんうん、
初めまあパンデミッククトゥルフ
は
いはいはい、出したんですよ、うん、ちょっと TRPG やってますってボードゲームはあまりっていう方がいらしてて、はいはい、初めての方で、
うん、
でどんなゲームされてるんですかって言ったらクトゥルフとか、
うん、
やってますっていう話だったんで、うん、あじゃあパンデミッククトゥルフとか多分食いつきいいんちゃうかなって思って、
うんうん、
思って出したら、まあ いろいろはその方はパンデミックタコに入ったんですけど、うん、まあ、相談した結果もう一回パンデミックからやろうみたいな話になって、
まあ、そうですね、なんか僕もちらっと見てましたが、まあ、あの初めてやるなら、まあ、パンデミックからやった方がいいんじゃないみたいなの流れだったみたいですね。
でもね、パンデミック、まあ、クトゥルフって意外とあれ分かりやすいんです
よ、うん、クトゥルフでもいいんじゃないかなと思
って、実はパンデミックより分かりやすいっていう、
はい、思ったんですけど、
あのカードの受け渡しとかもすごい分かりやすく簡略化されてるんで、
うん、まあでもね、気持ちは分からんでもない、
まあまあ、
うん、やっぱ最初にやっぱパンデミックの元のやつを
触れてほしい、
そう触れてほしいって気持ちはまあ分かるから、まあね、まあまあいいかと思って見てましたけど、
でまあ結局パンデミックやりますってなって、うんうん、まあそれは別にどうぞどうぞっていう形で
ね、豪華版10周年記念版、
そうですね、あの、いきなりちょっと落とされてしまって気づいてしまった10周年記念
版、そうなんですかそんなことが、
箱というかあの、うん、鉄のあの、はい、救急箱がちょっと気づいてるんですけど、
まあ、感性というか、
まあしょうがないで、で、残った卓でラーをやるっていう感じですね。
あ、そうですね、はい、僕がちょっと卓受け持ってで、ね、ラーを
でポイントサラダの方は僕がまあ受け持って説明して、うん、
はいはい、
でこれ楽しいって言ってもう一回って言って、
うんうん、
じゃあまあ大体こういうゲーム2回目からですよねとか言いながらこう もう一回やってもらって、
あ、そうか、人数多いと1ラウンドで終わるんです
ね。そうですね、で割とサクッと終わるんで、
はいはいはいはい、
で終わって楽しかったということで、今度はまたパールっていうゲームを、うん、あのひたすら真珠を集めるだけのゲームを出して
系統近いですね、
まあ、近い系統であの理解が早いから、
はいはいはいはい、
しかもポイントサラダ以上に分かりやすいルールだったので、はい、さらに簡単ですっていう話から始まって、
はいはいはい、
でこれは今度は真珠を集めましょうと、さっきは野菜を集めましたけど今度は真珠を集めましょう
と、ね、
はいはい、やってもらったらもう自発的にもう一回やろうと言ってまたやってて、うんうんうん、これ面白いとか言ってやってました、
ね、いいですよね。なんか最近だからこう小粒でも結構考えれてっていうのが、
そうですね、ルールがすごいすっきりまとまってて、うんうんうん、でも全然あのじゃあおもろないかといったらそうでもないっていう、
うんうんうん、
これはこれですごい考えどころあるみたいな、
なんとなくですけどこう宝石のきらめきカードゲーム感ですよね。
ああ、確かに、
うん、なんかあのシンプルで面白い、まあ、あれもまあほとんどカードとコンポーネントだけですけど、チップだけですけど、なんかそういう、こうシンプルだけどジレンマがちゃんと仕組まれてる、まあ、ポイントサラダとか
パールはすごい、ポイントサラダはまだあの、うん、まあ、ポイントの取り方とかでごちゃっとしてるんですけど、そうですね、まあ、あれが魅力なんですけど、
うん、
パールの方はもうよくこんなルール誰も今までなかったねっていう、
うんうんうん、
取るか出すかだけで、で僕パールやってて思ったのがあの、うん、ジャイプルに似てるなと思って、
ああ、はいはいはいはい、
ジャイプルもまああの売るか買うか、
そうですね、
ちょっと市場のやり取りはややこしいんですけど、10日交換するか1枚だけ取るかなんですけど、似てる点があの7枚までしか持てないんですよ、ジャイプル、うん、7枚以上持てない、
うん、
ぴったり7枚まで、
うん、
だから取れたくても取れない、
うん、
だったら10日交換しようとか、うん、ラクダ使って減らしたりとかいろいろやったりするんですけど、
あるある、
でそれがパールの10枚しか持てないっていう点とすごく似てるけど、ラクダとかのややこしい部分を全部バッサリ切って切ったって取るか取らないかだけみたいなに切った点と、まあその代わりにオールマイティカードがゼロっていうカードが入ってるんで、出す時に一緒に混ぜて出していいよっていう、で規定の枚数出したらボーナスカードが取れるっていうのが、まあジャイプルでいうところの3枚4枚5枚出した時のボーナスタイルが取れるっていう、あの点と全く一緒っていうのは、あ、すげえ似てるなと思って、多人数でやるジャイプルみたいな感じで、
うん、
似てるなと思いながらプレイ感がね、
はいはいはい、
あの別にパクリとかという話ではなくてあのなさっきのサンクトの話に絡めるとあのプレイ感がなんかあれこれジャイプルやってるみたいなと思って、
はいはい、
そういう気がして、
まあやっぱりこう既存のゲームで例えちゃうことが
どうしてもゲームハリアで、ね、別に僕もだからあのともす意味で言ってるわけじゃなくてあのジャイプルがそもそもすごいよくできてるゲーム
で、
だからパールがすげえなと思って、
はいはいはい、
もちろんあれをさらに削ぎ落としてこうなるんかっていう、
うん、
で得点計算もそのまま数字足すだけなんで、
うん、
めちゃくちゃ測りやすいっていう、
素晴らしい、
うん、で早めにそのボーナス券カード取ってかないと、うん、他の人にどんどん取られちゃうんで、で思い切って枚数どっさり入っちゃった方が、
うん、
結果たくさんあの黄色のカードとかで、ね、いっぱい並んだ時に他の人は手札が10枚超えるから取れないっていう時に自分だけがごっそりガッサーって持っていく時のあの快感がねたまらんっていうもう女性の人がめっちゃ嬉しそうな顔してる、両脇に抱えて6枚カード全部持ってバサー持ってきましたからね、あ、めっちゃおもろいと思ってその姿見てて、危機として持っていくから やったーとか言いながら、
そこはねちょっとポイントサラダとかにはない
点ですね。そうですね、はい、この点がパールのいいとこやなと、うんうん、あの坊主めくりの楽しさがあるんですよ、
うんうん、
あのカードはさっと減った時とかにバババッと並んだら、はいはいはいはい、同じ色がダダッと出た時にちょっとこう当たり引いたような感じがして、うん
はいはいはい、
でちょうど自分の番が来たらよっしゃーってなるっていう、
まあ、そこら辺はね、まあ、今例にも出てたジャイプルでもあるやつ
ですね。そうですね、そうそうそう、ジャイプルもラクダごっそり持ってった時に5枚バッと出てきたらよっしゃーってなるんで、
めっちゃいいやつ、
非常に似てるゲーム性や
ん。まあ、逆にジャイプル2人でしか遊べないですもんね。
まあまあそう、
まあ、あの3人以上で遊べて、まあ、ジャイプルが好きだったら一回やってみるといいかも。
全然楽しめると思います。
僕はそのポイントサラダが超最近、
そうポイントサラダ
もおすすめというか、僕は結構ポイントサラダめっちゃ、もうは僕下手すると僕あの今年のナンバーワンポイントサラダに上げてもいいかなレベルで。
そんなに、
いやまあだから僕変なことできるゲームがちょっと好きになっちゃう癖があって、はいはい、この間やった時にあのサラダを作ろうっていうゲームなのにひたすら野菜を集めないプレイをし始めるっていう、
サラダを作らない、
そう作らない、いや僕野菜嫌いなんで、
ひたすらサラダだけがなぜかあるっていう
そうあのサラダのあの
お題、お題取った野菜4つだけですもんね。
そう4つ2種類4つだけ
なんだそれみたいな
でね、最高得点をなぜかそれで勝つという面白いことしてました。
面白いですね、
あれカードの出方で結構予測とか実はつけれるから、
結構ゲームそんな慣れてない方も混ざってポイントサラダ出したんですけど、
うんうん、
今日初めて来られた方とかに出した、
はいはいはい、
で一見そのあのよくあるアイコンで得点がこれ何点とかなるタイプのゲームなんで分かりにくいかなと思ったんですけど、見た目が野菜なんでまずとっつきがいいんですよ、
うんうんうん、
パッと見で分かる、
まあそうですよ ね、
キャベツ10、まあ、このカード取ったらキャベツが3点1個3点とか、
うんうん、
1個4点ですよと、その代わりレタスはマイナスなんですよ、
はいはいはい、
見た目に分かるように書いてて、
ね、
じゃあ集めたら最後にこの取った野菜でこれ照らし合わせて点数にしますよっていう、うん、意外と分かりやすくてみんな一回やるともう分かるっていう、う
ん、めっちゃシンプルなんですよね。
すごいですね。素晴らしいと。日本語版出るんかな。
いや出るでしょう、ね、で出せへんのやったら僕小細工当たりますよなんか出しませんかっつって、
ね、あれは全然ありやと思うんですけどねポイントサラダは、なかなかなんかこの辺ありそうでなかったなっていう、
うん
カードゲームまだまだいける。
そうなんですよね。だから本当日進月歩じゃないですが、まあ、
今年はねどんどんラマでびっくりしてる、パールでびっくりしてる、ポイントサラダでびっくりしてる。
まあラマはねちょっと残念というか、なんかあのあ
取れなかったですけど ね
逃してますけど、
なかなかあの、まあ、なんてしょう、すっきりしたルールですごい切れ味があって、
うん、そうですね、うん、まあでもノミネートされるだけでもすごいですからね、あれもね、ラマは SDJ シュピールですよ、まあですね、
いやー、はい、なかなか豊作な年ですよね。
などなど、まあ、やりましたなということで、あの、はい、多分コメントを完全放置したのが20分になりそうなので、多分コメントいきましょう。
いつになく真面目に話してます
ちょっとね、コメントに全く触れないと多分ねみんなが飽きてしまうかもしれない。いや分からんけど、爽やかり男爵さん、初見だ、電力会社充電完了。
お、なんか凝ってる。
充電完了。はい、小原時駒さん。
さあ、さあ、さあ、さあ、
違うぞこれ。あ、合ってたわ。
合ってます。
一瞬ちょっと目があのおかしくてなんかザーイって見える。
とうとう皆さん目が霞み出しました
から。そうっすね。ちょっとやばいですね。最近マジで年やなって思いながら。おかしいんですけどね。あさとさん、こんばんは。あ、今ご飯食べに外出ちゃったので後でポッドキャストの方で聞きますということで、
はい、聞いてください。
おそらく今いない。
ありがとうございます。
なるほど。
でもコインだけ投げてきました。
あ、コインコイン投げ銭が飛んできた。ありがとうございます。バンちゃんさん、お疲れ様です。作業しながら聞きます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、そしてバンちゃんさんが
クリーチャーズ
言ってくれてますね。
クリーチャーズですね、はいはい。山下孝さん、こんちゃ。
こんちゃ、
はい、こんちゃ。イカさん、チンエレっていうクリーチャーが生まれてました。
あ、チンエレ、
チンエレっていうクリーチャー、
多分クリーチャーの名前、あれ確かあれ名前も3つつなげて
た。あ、でしたっけ、だっけ。いや、なんか形を作れるのは確かに、でも名前もつけてたっけ。そっか。バンちゃんさん、後でポイントサラダ買います。早い。でも買える、
あのアメリカアマゾンで普通に買えるはずです
よ。あ、そう
です
、
ね、送料込みでもね、多分日本円で3500円か4000円しなかったと思うので、う
ん、おー、マジか。
意外と安く買えるんで、
ちょっと欲しいな。
で、和訳は BGG に上がってるんで、
うんうんうん、
全然遊べます。
いいっすね、ポイントサラダはね非常に良かったっす。シムさん、さあいささささあい、おお、なんかみんな言ってる。あ、これもさあやな。なんかさあとザーガイの一瞬見間違うんですよね。
大丈夫でしょうか。
なんやろな、多分目が疲れてないと思うんですけど。シムさん、ポイントサラダ手に入れたのでマニュアル印刷しなきゃ。能力も組み合わせるクリーチャーズということで、能力も組み合わ わせる。ほうほうほう。あ、なんかあったっけ。
なんかありましたね、能力。
クリーチャーズなやったはずなんですけどね。なんか、うん、なんかそういう遊び方をしてなかったのかもしれませんね。ね、シムさんがザザザザザということね。ザザザザ
ザザザザ
ザザザザイ。これあれですね、でも今回コメントいただいてて、
ほらもうコメントなくなったじゃないですか。
コメントはなくなった。あ、シムさんが下に英文が書かれてるからクリーチャーズ、あー、なんか書いてあった気はする。能力かな、
あれも日本語版出ないですかね。
あーでしたっけ、日本語版出てないんでしたっけ。
なんかもう今もう何が出ても全然ありやなと思う。
まあね、
何でもいけるんちゃうと思うね。
まあでもなんかそういう時に限ってちょっと落とし穴とかあるので怖いんですけどねめちゃくそ売れなくてめっちゃ在庫抱えるとかねそう、なんか今やっぱだからね、なんかとりあえず結構売れてる印象が強いじゃないですか、いろんなゲームがね、だからなんかすげえ豊作というか、なんかとりあえず出せば売れるみたいな雰囲気を一瞬感じるんですけど、いやでもなんか怖えなっていう、なんかそういう時こそ失敗しそうね
割と今だから古いゲームの復刻して新しくまた日本語版とか、昔日本語版がなかったけど和訳付きで売ってたやつはまた日本語化して、ね、マスカレードとか、
あ、そうですね、マスカレード
出したりとか、それと別にね並行して新作は新作でバンバンすぐ日本語化して、ウィングスパンとかもすぐ出るしみたいなね、あれなんか発売延期がどうこうとかなんかちらっと見えましたけど、
ウィングスパン、
うん、気のせいかな、
いや分からへん、僕見てないんで、
とかありますし、
はいはい、
で全然ね、ポイントサラダみたいなね、
うん、
あんまり知られてないようなところからひょこっとこう入ってきたりとかね、うん、いろんなチャンネルでなんかいろんなゲームが出たりとか、
うん、
でそれをそれでほらピクショナリーエアーみたいな、
はいはい、
AR とかのスマホのアプリを使ったゲームもどんどん出てて、
うんうん、
はい、意外とボードゲームとは親和性がよくて、
うん、
今日もエアーやってましたけど、
うん、
ね、お客さんみんな楽しいって言って、
うんうん、
もう僕も最初もこのピクショナリーエアーの説明見た時に、
うん、
そんな空中に絵描くだけはそんな楽しないやろうと思ったと思うんですけどやってみたら意外と楽しいんですよね。
あ、
お絵描きゲームやからそこまでじゃない、いつもの既存のやつとそんな変わらんかなと思ったんですけど、まあ、ただ描いてるだけでなんでこんな楽しいやろっていう意外とあれ、しかも絵が下手な人でも頑張って描こうとするんですよ、
はいはい、
空中なんで、
うん、
多分目の前に成果物が見えないから、
うん、
上手い下手がよく分からんからとりあえず描くっていう、
まあね、そう、空中に絵を描くですからね、そんな上手い下手とかレベルじゃない
です
ね、
割と全然その上手い下手気にせず描けるんで、意外とだからお絵描き苦いゲームが苦手ですって方には、
うんうん、
受けがいいかなと思って、
うん、
まだちょっと分かんないんですけど、
うんうんうん、
そんな気がするだけ。
あ、でも多分ね、なんかああいうのをやってる人とも多分いますよね。なんか昔見た気がするんですけど、こう空中に絵を描ける人、
あ、そういうなんか ね、
いますね、
アートのなんか、
うんうん、
なんて呼べばいいんでしょうね、
ね、その多分空間認識がすごく、
確かバーチャルのなんかメガネじゃないけど、ヘッドホン、
はいはい、
ヘッドレストかなんかバッとつけて、
う
ん、でなんかその描き出したら AR で空間に絵が現れてくれて、しかもそれが 3D で、造形していって色とか全部つけてっていうのを、
それは知らん、
YouTube かなんか、
あ、そうなったんや、
見たことあります。
あ、僕は単純になんか、まあ、光で絵を描く人みたいなのが いた気がする。
いや、もうなんかめっちゃペイントとかして、ほんまに 3D ペイントしていくんですよ。すごいですよ AR、
すごいな。い
や、で女性の方で、
はいはいはい、
すごいダイナミックに描いていって、なんか、こんなんどうやって描いてんやろみたいなああいう人がピクショナリーエアやったらめっちゃうまいと思います
ね。ねでしょうね、うん、
まあまあそんな話、
うんうん、まあ、いろんなゲーム出てるね、はい、中古って、コメントが出てますよ。シムさんから、出てないよ、私読みと能力の和訳シール作ったし、
あ、
日本語版クリーチャーズ出てないですね。最高のシャクさん、クリーチャーズ和訳シール付きのやつヤフオクで手に入れました。
あ、それはもしかしてシムさんのやつですかねこの流れは
いや作った、あ、まあありえるか、
シムさんがこうクリーチャーズを輸入してきて量産で和訳シールを貼って売るという、
どういう、いや、そうじゃないんじゃない
じゃあ
シムさんが、3ドラゴンアンティの新作をホビージャパンが日本語化してほしいな。3ドラゴンアンティ結構名前聞くんですけど、僕はなんかやったことないかな、確か。なんかね、いつも被るんですよ、レッドドラゴンインと。いや、もう多分ドラゴンっていうだけなんですけど、
まあ、ドラゴンしか被ってない。
そう、なんかね、よく名前聞くやつで、ちょっとギークが好むゲームっていうイメージのところに落とすと、うん、僕の中でレッドドラゴンインとスリードラゴンアンティがなんか一緒になってるんですよね、
うんうん、
そう名前はよく聞くんですけどね、3ドラゴンアンティも。あでもなんかあれ、あの僕がね長年探し求めていたフィストオブドラゴンストーンが、
それもドラゴン、
うん、それもドラゴンなんですけど、それがなんかあのバネストがひっそりと仕入れてるっていうので、
買ったんですか。
買ったんですけど、あのまあ、和訳シール付きのやつなんですけどね、あの日本語版じゃなくて、完全日本語版じゃなくて和訳版なんですけど、はいはい、ただねこれがねこうシールをまあカードに貼る形で和訳していく感じで、でそれするにあたってやっぱできればスリーブ入れたいじゃないですか、
はい、
あの貼った後にね、はい、であじゃ あのユーロスリーブうちに大量あるんで、あよかった、じゃそういうユーロスリーブ使えばいいやと思って入れようとしたら入らなかったんですよ。
お微妙に違う。
ユーロじゃない、多分アメリカンですね、あの普通の TCG サイズかな、
はい、
うん、でまあ、マジかってなって今止まってますこのまま積んでしまうのか
買いに行けばいいんでは、
うん、いやそうなんですけどね、
TCG サイズだったら割と普通に
ある、まあね普通に、まあ、それこそアマゾンで買っても別に
ヨドバシでも売ってるし、
うん、いいんですけどね、まあ、はあ、そんな感じで、
なるほどね。
ゲーム会の話は
まあこんなところ
ですかね、
すっきり綺麗にあとはフリマの話ですか、
あぐらいですかね、なんかするとしたら、ね、
この間の土曜日に、うん、
はい、
ボードゲームフリーマー、三宮キートの、
はい、ボードゲームフリーマーケットない、
ない
ですね。
9回目すごい。
え9回目
じゃないですかあれ、ないって。
でもそうですね、ない。え、
いやそんな9回じゃないのに9とかつけないですよ。
2019。
いやそうだったら19でしょ。そんなバカな。
9回もやってる？
やってるでしょ。
え、マジで？
結構やってますよ。
あなんか1回年に2回やったとかありましたっけ？
いやちょっとそこまで僕も覚えてないですけど。
えだって僕1回目覚えてるのが確か京橋で1回目やってましたよね。
ほうほう、
そう京橋で1回目やって、その後で確か場所が変わってそこから8回やってる、
まあ、キートはでももう2回、
キートは2回か
回2回か3回か、
多分盤菜含めちゃうと分
かる。あだから2回か、
2回
か2回やってますね、
うんうん、
で新大阪でもやってますよね。
あ、そっかそっか、新大阪、あだから一回だから京橋から新大阪に行ったのが、そうですね、
新大阪がもうなんか建物がダメになって、
あそこがね
使えなくなるんで、
使えないから、9回もやってる、
見なきゃないとかつけ
ないですよ、まあ、つけないですよね。あれ俺の記憶では9回もやってる記憶はないんだけどな、おかしいな。
でどうやったんですか。
あはいはいはい、まあまあどうやった、
にぎわってたとか、
まあ、にぎわって宮野
さんの一日を追っていってもいいんですけど朝起きてどうしたとか、
あどうしたっけ、
記憶にない
、うん、なんかね僕なんか最近忙しくてあんまり記憶がなくて、あ今思い出しました、思い出しました、
は
あ、あの朝5時ぐらいに起きて、
お
でとりあえずあのそこから準備を始め、
お5時から準備
そうそうそうそう、もう何もしてなかったんで、
おお
とりあえずあの持っていくものの準備をして、はい、ダンボール詰めて、
夏目元、
そう夏目元、
エムブリオマシン、
エムブリオマシン2個、
あと自分の
ゲームを、
結局何個持ってたんですか、
持っていきませんでした。
え、
うん、いやもうだってフリマだし、
ほう、
もうなんか新品のゲームなんていらねえだろうと思って、
お
う
お
う、夏目元エムブリオマシンは持っていきましたけど、もう自分のやつは持ってきませんでした。
あ、そうなの、なんか出るかもって言ってたのに、
いや結局ね多分いらなかったと思う。
そうなんですか。レイベンヘルツとか。
あ、いやいや、中古ゲームを持ってきますよ。
あ、
はい、
あ、中古ゲームは持ってた。
だから新品の自分のゲームを持ってかなかった。
あ、なるほど、
はい。
中古は持ってた。
あ、だ自分のっていうとあれですけど、モブプラスのゲームを持ってかなかった
です。はいはい、はい、中古は何持ってたんですか。
中古はね、まあまあいろいろ。何持ってったかな。なんかそれなりのもの。
何個ぐらい持ってたんですか。
あ、何個だろう。30、40ぐらい。
あ、結構持ってたんですね。
そこそこは、はい。もっと持っていけた気はするんですけど、なんか値段をつけるに際してなんか評価基準をなんか駿河屋さんの買取価格を見て決めたんですけど、
あよくやるやつですね、
まあね、
はい、
だってなんか、まあ、下手しそのめちゃくちゃ安い値段つけてそのまま駿河屋にインされても嫌じゃないですか、
まあ
ね、うん、なんかそのために売るわけじゃねえしなと思って、
うん、
でやってた時に面倒くさかったのが駿河屋で高値ついてるゲームが面倒くさくて、
あ
振りまでこの値段で誰が買うねんとっていうのがなんかちょいちょい発生してちょっと値付けがしづらかったんですけど、
あ
まあというのでね、まあ結局行って、ただ何が良かった、失礼、何が良かったかって、まあまあいろんな方がね来てくれて、あの普段なかなか会わない人とかと挨拶ができたのが良かったですね、うん、 まあそれこそ、まあ普段よく会っている人とかとも会いましたけど、
はい、
まあ、それこそエジンさんとか三条馬さんとか、まああとはあのね、いろいろまあな方がまあハイライフさんとか中津さんとか、
まあ、
イオさんタレルさんとか、まあ、まあ、はい、あの関西ゲームデザイナーの面々、まあ、まあ、それこそカブケンさんなんか横にいましたしね
今日今回遅れずに、
うん、別に、はい、遅れてありませんでしたよ。ただあのなんかカブケンさんが来て、あのエジンさんかな、なんかエジンさんに私のブースどこですかねって聞いてて、それを僕はあのカブケンさんの横のブースのはずの僕がそれを横で聞いてたんですけどここやなカ
ブケンさんなんで毎回そんな感じなんですかね
まあだから僕言ったんですけど、岡本さんここですよって多分ツースペース取ってたのをなんとなくなんかあんまり覚えてなかったかな、だからツースペース取ってあったんですよ。だから
岡本さんも前なんか抜けてますよね毎度思うんですけど、いろんな話を聞くたびに、
まあまあまあね、まあ愛されキャラですから
まあまあそうなんですけど、
はい、岡本さんは愛嬌ですから、あれは
いつか事故をやからやかしそうな気がして怖いんですよ、そわそわしますけど、
ね、まあ今までいっぱい事故してきてるから、まあ、まあ、別に
そうだから小さな事故を積み重ねてるんであのヒヤリハットじゃないですけど、ハイニヒの法則っていうのがあって、
まあまあ、
一つの大きな事故の下には300の小さな事故があってですねっていう、そのカモケさん字で言ってるからなんかヒヤヒヤするんですけど大丈夫かなっていつもあのツイートとかでね、電車乗り遅れたとかバス乗り遅れたとかで、毎回大丈夫かなこの人っていうヒヤヒヤするんで
大丈夫大丈夫、うん、まあっていうようなね感じで、あまあいろんな人と会いの、あと SNE のブースが出てたんですけど、はい、
ええ、
僕はだからね、なんか最初特に周りを見に行く気があんまり起こんなくて、で途中からまあなんか3時ぐらいかな、1時から確かあれ始まったよね、あれ、
1時からですかね、うん、12時から列形成
って、あ、そうそうそうそう、1時から始まって
行ってないのに知ってる人
で2時間ぐらいなんかまあ売り越して、まあ、まあちょっと見てくるわっつって、あのちょっとお手伝いお願いしてたから、まあ、フラッと見に行ったら SNE のブースがもうなんかねガラーンってしてて、
ほう、
もうなんか雑誌がちらほら置いてあるぐらい、
あ、売り切れ
で、あ、まあ、結局そうやったんですよ。だから僕びっくりしたのがなんかで、しかもなんかそのスタッフというかあの人もなんかまばらで、
はい、
なんか全然人がいなくて、はい、どういう状況これと思いながらえ何が起こったんこれと思ったら、だからてっきり僕なんか事故で商品が全く届かなかったりとか、
まあね、
なんかそういう
話、
ね、と思ったら、なんか後々あの聞いた話だと、そのダイス割りとかサイコロを振ってもらってなんか割引したりとかで、はい、まあいろいろその催しをやりつつ、あのいっぱいだからなんか最初朝の写真みたいの見た時はめちゃくちゃいっぱいゲーム持ってきてたから、あれが逆に全部なくなったんだと思ってすげえなと思って。だからちょっとディスカウント品みたいな感じだったんですよ。なんかこう箱がちょっとね傷んでるやつとかをなんかちょっとお値打ち品であの出してたらしいんですけど、
あ、まあ、なんか僕も当日のツイートちょっと軽く流れで見てたら、うん、まあ、あのこっちお店やりながらやったんで、
うんうん、
流れで見たら安田先生のなんかね、うん、ツイートで私が行った頃にはもうほぼほぼ半分以上履けてたみたいなこと言ってあったから
だと思う、
まあ、すげえなと思って、
そうで、まあ、一応ブースにあの安田音体にあのご挨拶をしようと思って、行ったらあのいなくて、あれいないと思って、来てないかなと思って、なんかまあ社内がと思ってなんか違うとこフラフラって行って、
はい、
でなんか途中でちょっとあの人とすれ違ってちょっとぶつかりそうになって、あーすいませんってなったら安田先生おーおーここにって思ってこんなところに先生がってなってしまったのでまあなのでそこで、あーあーあのご無沙汰しますみたいなまあちょっとあの最近お会いできてないんでちょっと挨拶させてもらって、ね、せっかくやからそういうその挨拶もねちょっとしようかなと思って、挨拶回り的なことをちょっとしたりしてて、はい、であの以前にねあのゲームの、テストプレイ会に来てくれてたところが、あれサークルの名前ちょっと忘れちゃったけど、飛剣 X っていうあの必殺技のなんか剣術の必殺技を作って、なんかあの、まあ、大喜利じゃないけどちょっとあの勝負するゲーム作ってはる方がおられて、
ほうほう、
まあ、その飛剣 X の作者の方、あのそこでだからフリマで初販売かな。
あ、そうなん
ですか。そうそうそう、そういうサークルはね地味に何個かあったんですよ。
飛剣 X が初売り。
そうそう、飛剣 X がそこで、まあ、あの売られてて、うろ覚え剣術なんちゃらっていうサブタイが確かついてたんですけど、 まあ、なんかあのプレイヤーはなんか記憶喪失の剣豪ですみたいな
すごい設定ですね。
でなんかこううろぼやけど俺の必殺技こんなやった気がするみたいなんで
こう剣術を披露する必殺剣同士で戦う、
そうそうみたいなねゲームでして、とかあとあれかあれですボード、違うギルドボードゲームショップギルドの、まあ、店長、
はい、大阪さん、
うん、店長は有沙さんですね。
大阪大阪さんですね。
はい、のね、有沙さんの真の姿であるの、はい、諏訪有沙
氏、諏訪有沙さん、
はい、が、イラストを描かれているエレベーターアクション、
はい、
アクションだったっけ、エレベーター何やったっけエレベーターなんちゃらやったはずなんだけど、アクションじゃなかったっけ、
アクションじゃなかった気がエレベーターアクションってあのゲーム、
そうそうゲームやけど同じ名前じゃないか、
チャラララララっていうやつ、
まあ、エレベーターをテーマにしたねゲームを出されてて、そこもあのゲフリマが初、
エレベーターオペレーター
エレベーターオペレーターか、ええ、なるほど、ああ書いてくれてるわありがとうございます、エレベーターオペレーターか、はい、のエレベーターアクションっていう
そのエレベーターアクションは扉開けた時に銃が飛んできて死んでる弾が飛んでくる
そっちのイメージがちょっと強すぎた、
あれ結構好きでしたけど
っていう、まあ、あのなんかいろいろ僕が見た限りで、あとなんかもっと違うやつも、あ確かねあのボドセレで、はい、出してたニャッスル、
あ欲望人間にやっするかな、
あやったっけ、なんか猫のカード3枚を揃えたら、はい、なんかそれぞれのテキストを合成してなんか、まあ、それもキメラですけど、ね、なんか特殊効果発動させるような、あれちょっと面白いなと思ってたやつが出てましたね、確か、
あそうなんですね、
うん、まあ、なんか地味にだからフリマもあの創作ゲームサークルが結構出てましたね、
やっするはアキラくん ST さんかなんかそのとこ
でしたっけ、
あんまり正確に全部覚えてるわけじゃないんで、
うん、ごめんね、だから
そうやったような気がする、
だからフリマとはいえまあまあ、 あのオリジナルゲームのねサークルさんとかも来られてましたねって感じで、
にぎわい的にはどんな感じだったんですか、
なんかね正直結構ね温度差があった感じで、その僕のいる方が多分中古ブースなのかな、
はい、
なんかね逆に企業の方が結構人がいたっていうか、まあ、イエサブの周り9時と
かやってますか、
あそうそうそう、いろいろ、まあ、9時とかもやってるけど、
オドラゴ9時とかもね、
そうそう、
テラフォーミングマーズが 2名に当たるとかいう、
あなんかやってましたね、1
つはしかもフルセットっていうね、正気の沙汰じゃないなみたいなしかも確率的に165ぐらいの9時の中で2名やから割とこれ当たるやなっていう、
はいはい、
宝くじより全然当たる確率やでっていう、まあ、1回2000円ですけど、
1回2000円なんや、なんかやってみてもよかったかな、
なかなか、いやだからみんな結構お客さん帰ってきた人の話聞いて試しに1回は引きましたみたいな、
ああそうやな、やればよかったな、
言ってる人もいらっしゃったんで、
なかなか
やなと思って、
なんかとっくに終わってるかなっていうイメージもあったからやってなかったんですけど、
あでも割と最後の方までテラフォ残ってた
やってたらしいですねまあやればよかったかな、あとはあのあれですね、天王寺さんはボトゲがしたいの、
はい、
ね、あのボードゲーム漫画の作者であるモノノフ先生が来ていて、でモノノフ先生 の、 あのサイン会とかもクレイブラッドさんの主催かな、
未だにやってたり、ご尊顔を見たことがない、
あそうなんですか、
先生
は、あ、はい、そうなんや、僕はなんかちょいちょい
会います、あそう
っすなぜかなんでやろうな、そうやな、別に示し合わせてるわけじゃないのに、なんかどっかでニアミス、ニアミスじゃないの、普通に会ってるエンカウントしてるんで、
あのトークショーは聞いたんですか、
いやいやいや僕出店外から全然聞けてないです、
あの、ね、は
い、
遠くから聞こえてくるわけでもないです、
ああね結構離れてたんで、
あ、そうなんです
ね、うん、そういうのは全然
盛り上がったんですかね、どうなんでしょうね、
盛り上がってたみたいですよ、あでなんかねそこのトークショーでモノノフ先生じゃなくてなんかもう一人になんか漫画家の方が、
小柴哲也さ ん、 ん
で、ね、あですかね、
はい、
方が来られてたらしくて、なんかその方が言ってたのかモノノフ先生が言ってたのか分かんないんですけど、なんかそこのトークショーでなんか夏メモが面白いっていう話が出たらしくて、
は
あ、あそれはありがたいなと思って、
で取り上げて、売れたんですか夏メモは、
あまあ、
宮野さんとかになったそう、夏メモが面白 い、 いやここにありますよみたいな、
あどうやろうね
あるね、
まあまあまあじゃない
おかしいな、
まあ、中古ブースの中で普通に新品売っちゃったんで、
あ中古は売れたんですか、
中古は売れた、あ、まあ、ぶっちゃけ値下げとかも相当しましたしね、あもうめんどくせえから持って帰りたくねえから、もう
まあそれはあるでしょ
う、ね、うん、売った売ったっていうので、とかとかとかとか、あとはまあいろいろありましたね、まあ、それこそあのね、あのテチョンさんが行ってたのバネスさんとかも来てはりましたし、うん、いろいろね、
なんか隠し玉があったとかなんとか 聞きました、
ね、あごめんなさいそこは分かんないもう出店側やったから逆に疎いんですよ。
あ、まあ、僕も行ってないんで全く分からないん
ですけど、あの普通に参加してる側やったらそういうのが分かるんですけど、
客さん手でチラチラ聞くぐらいなんで全容は見えないんで、
だって僕ほとんど自分の
ブースにいた、むしろ山地さんがいるならコメントの方見ればいいのではという。
あそうですね、あそうそうコメント山地さんもねあの差し入れいただいてありがとうございました。はい、コメントめっちゃいただいてるやん。
サヤカイラ男爵さんが9月とか、うん、あれですね、
はあ、
あフリマがね、
あ、はいはい、
でバンちゃんさんが年に2回やった年もありますよ、
ね、あですよね、
皆さんが詳しいんですよ、
ね、うんうん、いや確かに年2回やったはずなんですよ、
ね、僕たちと違ってキーボードを叩けるんでやっぱ早いです
、ね、おうおうおう、まあ、どういうこと、はい、今のなんか素直に褒めてない感じだけど
西野さんがこんばんは、仕事はたお疲れ様です、
あお疲れ様です、
はい、バンちゃんさんが、三宮ではお世話になりました、ご挨拶できず申し訳ございませんでしたって言われてますよ。
ああ、あれそうでしたっけ、え挨拶してくれてたと思いますけど、
あそうなんですか、
うん、なんかチラシもらいましたよ
おお、じゃあ
まあまあ満足に
満足なご挨拶ができなかった
かな、うん、うん、全然全然気にしないですよ、あの大丈夫です、
はい、イカさんは京橋新大阪新大阪新大阪新大阪住之江、どここれ
住、あこれ多分住之江の
住之江住之江ですかね、
住
之江住之江です、住吉かもしれないです、
住吉、え
住江って何、
あマイコンホールやったっけ、
あそこのことかな、
やってた気がする、
で三宮三宮、
ああ、
うん、
はいはいはい、
マイコンホールのやつはあれかな、あのカボケンさんが怒られた時のやつかな
そういうのはいいかなイカさんが、モブゲームズは1回目から解禁賞、いやね、だから出てないんですよ多分、あのマイコンホールのやつね確か出てないんですよ、なんかあのマイコンホールのあのなんか TTB さんが実況中継みたいな一回してたことがあって、ツイキャスかなんかかな、でもそれ聞いてなんかあの聞くだけでなんか徐々に徐々に、あ俺はなんかみんながあそこに行ってるのに行ってない、行ってない、なんで俺は今自分の家にいるんだろうみたいなんで病んでました、
あ、
はい、あの頃は病んでました、はい、まあいいや、
しんどさんはイカさんに聞きたいことがあった気がするか忘れた
そうまあはい、
山地さんがエレベーターオペレーター、
ああはい、バンちゃんさんエレベーターオペレーター、はい、言ってい
ただいて優秀な工作員です
よね、ありがとう、
親切に教えてくださるんで、
あざーす、はい、ワンダマさん、フリマおかげさまで完売でした、ありがたや、ああ
マウント取られました今
ワンダマさんのとこねすごかったっすよ、
あそうなん
です か、なんか調子のいい人だから、ワンダマさんとジロさんとかもいたんかな、だからあの口が回る人ばっかりいるから、なんかもうひたすらこう交渉じゃないけど、言ってくれたら安しますよみたいな感じですごいな、ここ
割と関西のフリマでノリがすごいですよね、
そうですね、なんかあのなんかムクツケ家おっさんが4人ぐらい並んでそんな感じだったからなんか一種異様なオーラを放ってたのが印象でしたすごいすごいブースやと思って見てましたけど、
山地さんがイベント終わった後のクレーブラッドのイベントブースでずっとゆっくりしてた、そもそもクレイブラッドのイベントはマイクが使われてなかったからだなって、
ああそうなんや、
あそれで聞こえなかったんですね、
はいはいはい、
夏メモの話はモノノフさんとは別の漫画家さんが話してましたよ、
うんですよね、確かそうそう、
あじゃあ小島哲也さん
ですか、ね、はい、
はい、
ちょっと僕は面識ないんで申し訳ないんです
が、ゆかさんが住江は住の江の、
ああ多分5時ですね、はい、
住江でしたね、
はい、ということでね、あの山地さんがですね、おあの、まあ、挨拶に来てくださって、あの差し入れをくださったんですけど、まあ、差し入れその、まあ、家に帰った後でちょっと中身を確認したんですけど、まあね、中入ってたのがね、まあ、あのお菓子をいただいたんですよ、
お、
まあ、うまい棒が入ってて、
うまい棒、
うまい棒、まあ、これはよくあるというか、まあ、あのなんだろう、こう外れがない感じじゃないですか、まあ、
無難
そうそうそう、でもう一つ入ってた、もう一つってもう二つ、あとなんかラムなんかまあ駄菓子セットみたいになってて、
お
で中入ってたのはあのカルパス、
カルパス
あのあるじゃないですか、なんか肉のと、ね、あとなんかその同じぐらいのサイズのチーズ、タラなのかチーズなのか、
ほう
なんかあのカルパスと同じような感じでチーズが入ってるやつ、 おつまみってい
う、なんか変わった組み合わせですね、
そうそうそう、でそれを僕が開けるときに本当たまたまだったんですけど、僕確かねその時フリマが終わってでちょっと飯を食って、まあ僕らその懇親会に行かなかったんですよ、
はい、
ちょっとお手伝い頼んでた方が、まあ、車で送り迎えしてくれるって約束してもらってたから、逆に言うとその人が懇親会出ないから、
な
ので
合わせるしか
ない、そうそう合わせないとっていうので、まあ、別にもうそれは仕方ないんで、嫌だったらお前一人で出ろよって話なんでまあそれは僕なんかちょっと一緒に帰った方が楽だからそっちに、まあ、お願いしようと思って、
はい、
で、まあ、そっちはそっちであのあの関西ゲームデザイナーズ の, あのトークがあったのでっていうことでね、あのなんかテチョンさんが僕の目の前から消えましたが
あまりに風が寒くてエアコンついてたから上から冷風がずっと当たりつけて寒いと思って
無言で立ち去られたら僕はこれどうしたらいいんやろうと思って
喋っててもらったらよかったですけど相づちがなくなるだけで
いや一応テチョンさんに話してる手で話してるからいなくなるとおお迷子ってなってまあまあいいやでまあまあでそのね飯食ったんですけど、まあ、サイゼリアで飯を食って打ち上げしてだその時にね何かまあ、 あのお酒を飲まなかったんですよ。サイゼリアといえばあのワインがね安く飲めるって、はい、ワインが苦手なんですよ。でも何かこうお酒飲みたいじゃないですか、何か打ち上げっていうと打ち上げたい、はい、そうお酒が飲みたくなる、
なるほど
ということで打ち帰ってちょっとお酒を飲もうかなと思って、なんかでもさっきご飯を食ったから、うん、物を食うのはちょっとなもういいかなと思って。でなんかお酒をちょっと買ってなんかつまみになりそうなのちょちょっとだけ買っていったら案の定なんかちょっとおつまみが足らなくなってしまって、そこで
そこで
カルパスと
差し入れをふと思い出して
カルパスとチーズが入っている。だからそもそも僕見た時はうまい棒だけ見てたんですよ。で、あ、うまい棒も全然おつまみとして立ってくるな、もうこれがもう逆ゴロちゃんですよ、もうこれが全部おつまみとして成立してくるじゃないかっていう、ご飯を前にしたおかずじゃないですけどってなった時にカルパスとチーズ、お、うん、これは完璧な、それではっていう、
これは山地さん見越してたわけですね。
ね、いやもうねバレバレでしたよ、僕が家に帰って酒を飲むであろうこと、
一人で酒を飲むであろうことが
ね
完全にバレてた、
バレてたわけですよ。
さすがゲーマーは酒飲みが得意です、ね、
そうさすがですというね、
そういうオチでよかったんです
いやちょっとその話がちょっとだけしたかっただけなんではい、ということでね、まあ、特にコメントはもらってない
ので、
まあ、
今のに何のコメントをすればいいんだって話ですけどね
、僕も好きですよカルパスとかでいいんじゃないですか
そのなんでそれを入れたかの経緯がよくわかんないです
そうでしたね、まあまあなどなど、あとは普段ね会えない人ってさっきも言ってましたけど、
はい、
そう普段なかなか会わない人って出てくるじゃないですかやっぱり、特に最近僕行動圏が結構偏ってきてるから、
はい、
でまあまあそうなんか懐かしい方ともお会いして、お久しぶりみたいなんで、あ、だからそういう点でこういったイベントに出展するのっていいものだなと思いまして、
まあね、
そうそう、
また言うてる間にすぐゲームマの秋があって、う
ん、あまあね、
でね晩祭もまたすぐあるから、
あ、そうです
ね、目白押しですよ今年は、
うんうん、本当だ、
あっという間ですからね、
はい、まあまあいろいろねやっていきますけれども、はい、
なんか NHK も来てたん
ですか。あ、来てたらしいですね、うん、なんか僕の方には全然来てなかったから、うん、
でなんか北条棟梁先生が映ってたとか映ってなかったとか、
はい、まあ、あの会場の中で一番映していいのかどうか判別がつかない
で、なんか一番出してはならないゲームを出してたとか出してないとかいう話、いや、まあ、果たして地上波で出るのだろうか、
これあれね、確かにタンスにゴーンだった気がするんですよ。そ
う
ですね、
タンスにゴーンを出してた気がしますね、
うん、あれまだマシだと思うんですよ
まだマシ、
うん、あれ一回ちょっとツイッターでややプチ炎上したやつもあったので、
トランプウォールとかじゃなくてよかったですね。
あ、まあそっちは別にまだ良くて、まあ、あのレーシングゲームはね、
あ、それはね、あれはさすがにまずい、
若干マジヤバなやつなので、
普通にあれは多分バッシングされる
んだ、うん、そうそうそう、なのでレースゲームがヤバかったので、まあまあ大丈夫だろうと思ったんですけど、はい、ということでね、あ、コメント増えてる、ありがとうございます。山下孝さん、お、役立ったならよかった、いや役立ちましたよ、もう僕の一人寂しい晩酌の当てに、ね、なってくれて、もうまるで山下さんと一緒に時間を過ごしているようなね、あ、そんな気持ちになれましたよ、
はい、
はい、佐藤さんがなんかニョキッと、はい、きっとこれあれですね、佐藤さんがご飯食べてきて帰ってきてもまだやってたんですよ僕ら、
あ、そういうことです
か、確かそういう流れだったはず、はい、で、筆のボンさん、ゴーンセーフセーフということで、
お、抜けてますよ、山地さんが NHK は10月1日にやるらしいねって
、
ね、
おお、はいはいはい、へ、
一応まあ予約入れましたけど、
うんうん、
どんな感じなんやろ
うと、どういう風に取り上げられるんだろう ね、 ね、まあまあ、なんかでも創作ゲーム、ゲームを作ってる人になんか若干こう気になるというか、なんか
スポットの当て方がちょっといつもと違う感じですね、
うん、多分イベントというよりかはゲーム作る人、
普通にフリマの取材じゃないんですね、
おそらく多分、はい、
へ、
で、コメントバンちゃんさんが、関東でも視聴できるらしいですね、楽しみにしておりますということで、
うん、
ほうほうほう、
割となんかボードゲームの取り上げられ方が、
うんうん、
ね、つい先言ったアンガンに乗ったとか割となんか一般にその知られてるところに認知されたして、昔はだからすごいローカル番組の中のちょっとしたコーナーのちょっとだけ出たとかやったらあったと思うんですけど、うん、
はいはいはい、
なんか普通に取り上げられだしたんで、
まあ
ね、ここ最近のなんか露出がすごいなと思って、
うん、まあ、僕も聞く限りだとあのダウンタウンの番組、ダウンタウンさんの番組とかもでなんか出たとか言ってるし、
まあ、あれ定期的にやってますもんね
みたいですね、なんか4回目か3回目か、
何回もず
ね今度らしいですけど、あとはあのやっぱボドカフェさんで声優さん
とか、
ね、
まあ、それもありますし、あと YouTuber の方とかがいろいろこう、ま
あ、
いろんな方がそのボードゲームを取り上げ出したりとか、ニコ動とかでも
ねやってますね、
いろいろこうネタとしてますからね、うん、ちょうどいいじゃないですか、ボードゲームって、
うんうん、
楽しそうにやってれば全然 、はいはい、それでも OK 取れるんで、ね、
うん、
だから割といろんなところでこう露出してるんで
やってますね、
まあ、こうやってどんどんこう何でしょう、一般的になっていくのかなみたいな、
うんうん、あとはね、ボドゲで遊ぼうとか、あとはなんだ、なんかいろいろあったけど今なんか忘れちゃったな、いや言おうとしたんだけど、
まあ、ボドゲで遊ぼうもボドカフェもありますし、うん、で放課後サイコロクラブも始まりますし、
あ、そうね、アニメ始まりますしね、うん、
どんどんなんか
そうですね、
ゲームが本当になんか、
あ、思い出した思い出した、その言おうとしてたのが、はい、なんかあのヒプノシスマイクっていう、はあ、
ヒプマイって呼
ばれる、ヒプマイ、
はい、
あれ僕らはまあ全然明るくないと思うんですけど、なんかその作品のキャラクターでボードゲームが好きなキャラクターがいるらしくて、うん、なんかそういうところもあったりとか、だからのなんかそういうなんでしょうね、もうじわじわじゃないですけど、
まあでもほらあの前々から漫画とかでも、
うん、
あの作品の中でボードゲームが好きっていう設定がよく、ね、よくあるじゃないですか、まあまあ、いろんなキャラクターで、
かぐや様とかね、うん、
あのなんかだから何でしょうね、市民権じゃないですけど、
うんうんうんうん、
得てきているのかなと思って、
僕たちやったっけな、僕たちは勉強できないとかもかな、
割と普通に見かけるようになったんで、
うんうん、
何も珍しくなくなってきたなって、
そうですね、結構ね、うん、認知度が上がってきてて
すごいなっていうのは思いますけど、
うんうんうん、
はい、
まあやっぱその点いろいろやっぱね、まあ、それこそ昔なんかじゃ全然考えられなかった、まあ、あのボードゲームのプレイスペースっていうのができたけど、そこからなんか一歩こう踏み込んだのか、まあ何なのかですけど、まあ、カフェができたじゃないですか、はい、まあまあ言ったらここもそうですけど、
まあそうです
ね、うん、なんかそこなのかなっていう、なんか普及っていう点だと多分ボードゲームカフェが僕なんかすごいイメージがあるんですけど、その、
まあ、
あんまり普段やらない人、まあ、
それぞれがね、みんながちょっとずつやってたことが、
うん、まあまあね、
同時にいろいろ芽が出てる感じはします
けど、なんか加速させたところがなんかこうカフェのイメージがちょっと強かったです
。まあ、どうしても目につきますから、ね。
そうそうそうそう、
お店として入るから。だから
やっぱプレイスペースって結構やっぱりこう遊んだことがある人が来るイメージが強くて、
まあ、
まあ、遊んだことない人
が
ね。
単語としてプレイスペースっていうのがすごい馴染みがないんですよ。こちらで、ね、よくいらっしゃるお客さんでも、
うん、
ボードゲームのカフェ探してますっていう方はめちゃくちゃ多いんですけど、
うんうんうんうん、
プレイスペースっていう言葉が出てこないんで、
そう、
あの説明しててもピンと来られてないし、
うん、だからね、うん、あのプレイスペースって呼ばれないこともあるじゃないですか。
そうですね、
なぜかカフェって言われてる。
そうだとすると、だからよくあの別にあのいい悪いとかじゃなくて、ツイートとかでエゴさしてると、
そうそう、
ボードゲームカフェとかでエゴさしてると、
うん、
キウイゲームズで遊んできたみたいな、ボードゲームカフェで遊んできたって書いてあるんです
よ。
キウイゲームさんはカフェじゃないみたいな。
そうそう
そう。
まあね、あの利用者からしたらね、もう業態なんてどうでもいい、
利用者も完全にボードゲームカフェだと思ってるっていう。
そうそうそうそう。
ボードゲームが遊べるところはそういうコンセプトカフェみたいなイメージがあるみたいで、
うんうんうん、
まあ実際にカフェができようができまいがみたいな。
うんうん、なんか最初だから起こりとしてはなんかプレイスペースからこう派生した形のイメージがあったんですけど、まあ今では結構こうカフェのイメージが結構根付いてきてる
な。まあ数で言うと多分飲食でやってる方が多いんじゃないかな、全国で見ると。
だからなんかこうカフェ文化がになんか参戦したというか、そっちに行ったのが結構今功を奏してるように見えるなと思って、
とっつきは安いでしょうね。
なんか面白いなと思って、だからそれこそでもプレイスペースとかが生まれてきたからの流れがあったからですけどね、
まあ、それはあります、
ね、うん、そうそうそうそう、っていう感じで思ってますが、
未だ日本で新しくね、どんどんお店開いていってますし、
ね、
でどんどん、まあ、なくなっても消えてもいきますけど、
ああ なるほど。え、その流れで言います？
いやいや、何も。
ああ、そうなんですか。え、あの話は公開してない？あ、でも知ってましたね、ツイッターで言ってたから。
どの話？
え、あのライト&ギークの話。
ああ、そっちの話。
うんうん、まあ、亡くなったりとか新しく
始ま
ったり
とか。ああ、ライト&ギークという素晴らしいお店が新しく始まるということ
で。サンクサイよ。なんで煽りみたいな。
いえ、そんなつもりはないんです
けど、ね、お、今の言い方が完全にそんな感じでしたけど、
なんかタイミングが悪い。あ、今の持ってき方の。そ
う
そ
う、あ、なるほど、僕の誘導の仕方が悪かった。いや、なんかその話なのかなと思って、なんか始まったり、ま
あ、ついこの間ね、発表があった。
そうですね、
ヨルゼー楽団さんの三条馬さんがお店を始めるということで、うん、
ね
ね、京都は富士の森の方の伏見家のところでね。
ああ、だからそう考えると、なんかそのゲーム作ってた人が始めるっていうのはなんか珍しいかもしれないですね。そう考えると、なんかそのボードゲーマーの人がっていうのはあるけど、
あ、でもほら、今度10月にオープンされる梅田のボードゲームカフェバーのプラスさんだったっけ、
あ、
新しくオープンしますって、
はいはい、
あそこゲームサークルさんですよね、確か。
違う
んですか、
多分。うん、あ、ゲーム遊ぶサークルだったと思いますけど。
遊ぶサークルなんですか。
うん、
多分。作ってはないんですか。
作ったりはしてなかったかな。いや、僕の知る限りですよ。
あ、そうなんですね。僕じゃあ誤解してました。
うん、なんか、いや、でも結構大きな規模でそのゲーム会とかやられてるっていうのは見てたから。
やってるの見てるんですけど、
うん、そうそう、
うん、遊ぶだけ。
もう別に作ってるとかは知らないですね。うん、まあ、僕のただ単に知らないだけの可能性はありますけど、
うん、
はい、まあ、っていうところでね、なかなか、そう、じゃあそのいつかは僕も、
まあ、それも珍しいですね。でも遊ぶサークルでずっとやってた延長でお店始めるっていうのも、
そうですね、まあ、あそこが、あれ名前がいつも忘れる、数字の羅列はいつもね僕覚えれないんですけど、どこやったっけ、近代の、
あ、1903、
1903だっけ、
1306さん
かな。もう数字の羅列は覚えにくいんだよ。
一瞬わからんか
った。あそこなんかでも、まあ、サークルというかですけど、ミスターさんの周りの、
はい、
ね、近代の OB と か, なんか近代の今在学生とか、
ええ、
で多分始まって、
まあまあまあ、そうですね、うん、確かにね、
とかもあるだろう。
いろんな、だからパターンで始まっている方がいらっしゃるんで、
うん、まあでもボードゲームが好きでから始めた人が多かったのが、なんか今は、あ、まあまあゲーム作ってる人もボードゲーム好きなんでしょうけど、うん、なんかいろいろな方が始めてる感じ、
ね、だいたいそうですよね、
うん、
なんか ランクって言ったら変か、なんて言ったらいいんやろ、
うん、ランク、
うん、まあ、結局それを生業にするというか、
うんうんうん、
まあ、趣味やったのがなりわいになるみたいな。
ああ、そうね。あ、だから、まあ、黒田さんがそうなんですね。SNN の黒田さん、まあ、一応オーナーっていう立ち位置ですけど、
はい、
ビーカーをね、オープンしたりとか、そういうのも増えてくるのかもしれないですね。
お、
もしかしたら僕が始めるかもしれないしね。まあ、未来は分からないですから。
まあ、分かんないですからね。
ね、はい、はい。ということは、赤字ですよということで、赤字、山字と。山地さんが言ってくれてますが、ありがとうございます。お、なんかいろいろ
コメントはですね、市民権、あ、それ映画ですね、また古い映画を、サベカエル男爵さんが、あ、それだ、ドミノ倒さずです。うん、何の話だろう、
ドミノ倒さず、なんか聞いたことあんな、なんだっけ、なんか聞いたな。
あ、だいぶでもコメント飛ばしてるな。
あ、マジで、
はい、
お前、
浅田さんがダウンタウンのやつは今度またあるそうで、
うん、
さんが今度、ね、今日そういえばアンアンも買ったよって、山地さんがアンアンを買った。
ほう、
バジャさんがジェリカフェさんは CM を打ちましたね。そうですね、 CM も出してますね。
あ、なんか見たな、その、
サヤカエル男爵さんが今度知ってる人が取り手ネタでタモリクラブに出ます。へえ、
取り手、
取り手で、
ほう、
タモリさん取り手するの。バンちゃんさんがタモリクラブの次回は倒れないドミノの特集だったはずです。あ、それでドミノ倒さずか。はいはい、
なる
ほど。そうですね、ドミノはもともと倒すもんじゃないんですよみたいなので始まるじゃないですかね。
あー、なんかそんな話あった。え、ドミノ倒さずってなんか本出てませんでしたっけ。
そう、
うん、なんかあったよね。で、山下さんが、ライト&キック拍手ということで、はい、
はい、
で、よろずや楽団さんがありがとうございますということで、はい、い
や
い
や、頑張ってほしいですね。もう、京都のねボドゲシーンを盛り上げていただきたい。
うんうん、今日もね京都から来られてる方いたんでちょっと言っときましたけど。
ああ、そうですか。
はい。
ああ、なるほど、京都からいらしてたんです
ね。うん、いましたいました。
僕もさすがにどこから来てるか聞いてなかった
んで僕もたまたま聞いただけだったんで、サウェイカイドさんがコインいるって聞いてるんですけど、
いや
も
うなんかコイン溜まってますね
溜まっちゃってますねまあリンクは
中途半端から、まあ宮野さんの元気が大丈夫なら別に、
うん、いや30分は嫌だよ
なんかまあ途中で切
れます、うん、途中でなんか適当に告知はしようか、うん、フルは嫌だ。はい、いろいろコンティニューコインいただいたり、大ちゃんさんがこんばんは、ライブギリギリ間に合った、おお間に合ってないんですけど間に合ってますね、はい大丈夫です、あのあとちょっと告知します。
お茶ありがとうございます、
は
い、
あお茶くれる、あ初お茶、初お茶、そう実
ようやく初お茶です。音ない
ごめん音が出なかった、
やまじやかじということで、
はい、はい、
コンティニューコインがたくさん投げられ
まして、お礼のコインをいただきました、ありがとうございます。
宮野さんが、宮野さんが聞くな開くなら色紙企画もお願いせねばってことですね。あ山地さん、そうですよ、あのライト&ギークにも行かなければ、
うんうん、
色紙をね書いてもらわないとそうそう、あれあれから増えてるんですかね、ちょっと分かんないですけど、
どうなんじゃろう、
一時ね、わーっと色紙書いてましたけど、
うんうんうん、ね、バンちゃんさんがタモリクラブの金、ん、タモリクラブの会はドミノを倒す派倒さない派で議論する内容っぽかったです、
ほうほう、
で浅田さんがありがてえ、あいえいえなんかせっかくやったら言っておきました、間に合わないって言ってコンティニューコインが投げられたりしていますが間に合ってますね、はい、延長が入りましたありがとうございます、ですがフルはやりたくないです。
ライト&ギークはねどういった思いを込めてこう名前を付けたのかとかね、いろいろ聞いてみたい気はするんですけど、多分これはよろずえさんのポッドキャストで
まあ言うんじゃないですか、
とうとうとね語られるから、
うん、
むしろここで聞くもんじゃないなって今ふと思って、
まあ、ただ自分のポッドキャストで言うよりかはなんか他のとこに出た時にね、
まあ、言うのもあれですけど、
なんか若干手前
に先に聞くのもどうなんやろうなっていう、
まあまあ今ここで聞くことではないと思います、まあ、そう少なくとも
少なくとも横にいてる時とかに聞くべき
だ、うん、そうそうそう、そう、うん、今
ここで聞くもんじゃないなと思って、
ツイキャスのコメント越しで聞く
もんじゃない、コメント越しでいろいろこう聞きたいことを聞くのも変な話だ、
うん、それはおかしいと思うので、う
ん、そうですね、やめときましょう、
うん、
まあね、一応なんか、確かオープン日が12月1日、
うん、
ということでね、
はいはい、まあ、なんとなくでもなんかライト&ギークって見た時に、ああ何かあの、まあ、カジュアル層もギーク層もあの、うん、来てほしいっていう願いなのかなっていうイメージでしたけどね、はい、まあそんな感じで、告知していきましょう、告知、
告知、
うん、告知
どうぞ、
おおマジかとりあえずあれか、ボドゲフリマの話って落ちてたっけ、まあいいか、まあ落ちたってことで、
はい、
で告知、まあ僕が明日じゃねえや、土曜日か、土曜日が僕の告知じゃないな、ギルドさんでなんか月一のテストプレイ会があるので、はい、ゲーム作ってる人とか、
ギルドさんで、
あはい、
イエサブさんじゃなくて、
うん、まあなんか僕は告知することじゃないんですけどっていうのはそこですね、はい、別に僕主催でもなんでもないんです
けど、あ、イエサブさんは行かない、
あ行きますけど、ちょっと途中から参加になる三段になってしまったのは申し訳ないんですけ ど、はい、まあ一応行こうと思ってます、なんかダブルブッキングかもしてしまってギルドさんにね行くっていう、僕だギルドさんのテストプレイ会に行く参加するって入れてたんですけど、
はい、
スケジュール帳に反映させてなくて、
お
でこれがまたおかしいのが、僕ね、他の人にギルドさんのテスト会28日ですよって言ってるんですよ、
はい、
僕は伝えてるのになぜか僕は覚えてなかったんですよそれを。てかスケジュール帳に入れてないと、僕は毎回スケジュールを確認するときにそこに入ってないと空いてるっていう
話しないなっていうことで、
そうそう、
まあ、現場猫のようによ
しって言ってよしって言って違うイベント
を入れてしまった
ので、おじゃあ申し訳ないのでそっちも言ってしまったから行くんで、でギルドのテストプレイ会に言ったらまあ1日やってる話だから、
あなるほど、
まあ、じゃあそっちはちょっと後から行く話にして、なんか俺が忙しいけどまあ頑張ろうみたいなんで、
あなるほど、
うん、でちょっとなんかあの個人の方が主催されてるイベントになんかあのなんか人数足らなくて困ってるみたいなことをおっしゃってたから、
ああじゃあまあ別に正直に伝えれば別に、ね、
うん、
アリサさんもね鬼じゃないんで、
ああまあまあまあ、てかテストプレイ会自体が別にあの自由参加なので、うん、そこはまあまあいいかと、
アイス1個で手打ったろうみたいな、
お や、俺怒られるのそれ俺に非がある系になってます今、いや問題ないはずだと思うんですけど、自由参加ですからねテストプレイ会は。だから別にいつ来るかは自由なはずなので、だから逆に言うとあの時間決まってる方の予定が
提案の人みたいになってます。来るとは言ったが今とは言ってない、
あ、うんうん、まあまあ
10年後もあり得るということみたいな
だってもう、だって僕のやってるテストプレイ会なんてもう遅く来るやつが普通ですからね。もうあいついつ来るんだろうと思いながらやってますからね。いや本当あのタレルとかやつな。あ、まあいいや。はい。で、あとが告知、だからギルドさんテストプレイ会行く予定です、はい、と、あと日曜日がまあ本ちゃん告知としてはまあモブゲーム会がいつものやつやってますよと、
はい、
東成区民センターで、13時からですね、うん、大阪市東成区民センターです、ぐらいかな。あとは、
うん、うちは今週は朝ごいてあります、
うんうんうん、
ある時で、あとは、まあ、ドラスレ会はめでたく埋まりました、うん、ありがとうございます、
うんうんうん、
でも全然ガラガラやってどうしようかなって言ってたんですけど、ね、埋まってから今日ゲーム会の帰りにそのドラスレ会のポスター見た人が、
はいはい、
これまだ空いてますかって聞かれるぐらい、あ、タイミングってなってせっかくの新しくこうそれに気になってくれた人新規の人のあタイミングってなってい
やもうそれはしゃあないしゃあない、
埋まったのもね、もういつも参加してくれてる人がパッと埋めてくれた感じだったんで、
うん、
あ新しい人来たと思ってタイミングが悪いと思ってしょうがなかったんですけど、まあまあまあまた来月もやってますんでやるんでまたよかったなって言って、うん、興味津々やったんで、まあ、ドラスレ会は埋まっちゃったんで、まあ、告知いらないんで、
うん、
あとなんだろう、あ、ウンスンカルタが確かあと一人募集中だったような気がします、う
ん、なんだかんだいつも埋まってますね。
なんとかね今回はね、うん、ちょうどちょっと前に、
うん、
ワトさん、
うん
ね、キャロルさんの奥さんのワトさんが、
うんう
ん、ボードゲーマー向けのスタンプを LINE スタンプを出さはったんですよ、
はい、出しましたね。
でその中にウンスンカルタネタのロバッタっていうのと隠しロバッタみたいなやつのアイコンが2つ入ってて、でそれボードゲーマースタンプを購入された方がロバッタって何ですかみたいな感じのワトさんに聞いてて、でそれでなんかやり取りでウンスンカルタをやれば分かるよみたいなとかのやり取りを見てたせいか、なんかなぜかウンスンカルタの参加者が新しく2人ご新規で増えてるんで、おこれはワトさん効果かなみたいな。
そこ？
いやもう きっかけ的なそうちゃうかな。
どうなんやろね。
やり取りしてた人が入れてくれたんです。
ああそれやったんですよね。
そうそうそうああ
すごい。そこ繋がってるのが確実ですね。
面白いと思って。ただまあね続くかどうかわからないですけど。
まあまあ、
まあ、まあでも一回でも参加してくださったんで、まあ
ね、やってみればね、
ちょっと知ってもらったら面白いと思うんで。
はい、うん面白いゲームですね。
っていうのがまあで、あとはなんか告知あったかな。まあ特にないかな、うん、しばらくは、
うん、なるほど、はい、本日はねなんか9月26日167回とかも言ったっけ。
いや言いましたよ
言ったか、
はい、
まあねそんな感じで、
はい、まあ、コメントだけあとありますか。
コメントはいはい、
山地隆夫さんはライト&ギークはもう行く予定はありますよ。
当たり前じゃないですか、
当たり前じゃないですか風に笑われました。笑われてつって
そうそう当然ですよ。
そう、あもうこれはイカさんとはじゃあ誰が一番最初に入るかっていうね、ファーストゲッターをね競い合うかもしれません、ね、
そう煽りが
地元浦真子さんがね黙っちゃいない
と。ああなるほどね、巻き込まれた。
浅田さんが、ボドゲフリマ後1時間くらいで急に決まった名前です。げえな、そんなサクッと決めちゃったんですね。
まあ決まるときはそんなもんですよね、
はい、
困るときくまさんが三条馬さんのとこということでね、
はい、
はい、めしろさんが、全部宮野さんに言われた、
ほ
う、ん、なんか言ったっけ俺、
なんか言ったんじゃないですか、あのギルドのやつなんだろう。
あ、うん、
でもめしろさん関係ないですよね。
どうやろう分かんない。
何を言われたんでしょうね。
なんやろね分かんねえ。なんか言ったっけ俺分かんない。山地隆夫さん、色紙企画は確実に増えてただいま3枚目に突入しております。協賛いただいた皆様ありがとうございます。
また見てみたいですね。
すげえ、なんかお宝っちゃお宝ですよね。それもね、なんかこう歴史的価値が出てくるんじゃないですか。 結構
まあね、なかなかないですよ、そんないろんなそうそうお店の人が寄せ書きみたいなの書いてくれた紙っていうのは、そんな、ね、
そもそもサインなんてあんのかとかもあるし、
まあね、僕何書いたっていうのは顔書いた気がする、
あ
何やったっけ、なんかあれもだいぶ前ですかねもうそんな経つんやみたいな
はいはいはい、
サバイカエロ男爵さんが今日テチロンさんのテンションが変で宮野さんが困ってるでいつものことじゃないですか、
ね、どうかなでも僕ね、そうなんかねちょっとだけね、あのここで話脱線させちゃうと、
ええ、
僕今日なんか頑張ってますねって最初言われてたじゃないですか、
はい、
これなぜかというと僕前回のあの放送をちょっと聞いたんですよ、聞き直して、
はいは
い、こいつやる気なさすぎじゃないと思って、
あ宮野さん、
うん、ちょっと自分はね自分をこう見てもうちょっとやる気出そうって思って、
あ、うん、だいぶぐだ前回というか前々回ぐらいからだいぶぐだってきてる、
ぐだってたかな、うん、そうなんかね多分ね自覚があんまなかったと思うんです、
なるほど、
で聞いた時にやべえと思って、
あ、
うん、であとなんかあの話し方もすごく砕けてて、
はい、
だらしないなと思った
んで、あ、もうちょっとも
うちょっとちゃんと
メリハリをつけよ
う、ちゃんと喋ろうと思ったんで、ただこれね気を抜くとすぐこれになるんですよ、
あ、
うん、だからなんか多分今日も一瞬途中になってたんで、多分分かったか分かんないですけど、あの手帳さん気づいたか分かんないですけど、途中ちょっとギア入れてます途中あやべえまたあれになってると思って
長くやってきたことによるあれ、
そうなんですよ、
なんだかんだで167、まあ12引いても155回やってますから
ねおお地味にギリ番なんですね、だから
いや、まあ、まあある意味ギリ番
ね、実はギリ番でしたっていう、
実は12回からやってるんで
ね、そうですね、途中からやってからね、
はい、ゲーム会の通算が167回なだけであって、
そう、ね、
アフタートーク自体は、
うん、
まあ、10人引いて155かな、
うんうん、
多分そんな感じだったと思いますけど、
ああ、はいはいはい、はい、
まあね、
でイカさんが、なんだとって怒ってはるんですけど、なんで怒ってはるんですか、
なんだろう、
なんやろね、なんか言ったっけ、
話の流れで、ね、よく分からへん
わかんねえな、山内雑魚さんが色紙4枚目でしたということで、
すげえ、そしてイカさんが燃やしてくれ、色紙を燃やすの
怒ってるんやこれは
よくわからない流れですけど、
はい、
山内隆さんが色紙企画4枚目というのは店舗だけで4枚目という意味なので、
うんうん、
制作者も含めるともっと増えます、
へえー、すげえ、なるほどな、やっぱ増えてるな、
爽やか色男爵さんは稀にロンメイさんとご板打ちたくなります、
うん、
でも男爵さんご板するんですか、うちでしてんの、まあ、見たことあるけど、
おお、見たことあるやったらするんじゃないですか、
そんな、なんか、いや、そんなバチバチするようなイメージはないですけど、
まあ、だからたまにじゃないですか、
たまに
だからロンメさんとやると楽しいっていう、
ああ、
だから最大級の3じゃないですか、
あ、それは、ね、そうなのかな、
うんうん多分ね、あの一緒に遊びたいって言ってもらえる人っていうのがね、
ああ
、おお、なんかこの消沈感なんですかこれまあ今あの多分謎のため息やったからと思うんですけど、なぜ今そこでため息を入れたんやろ、
謎ですね、うん、なんでため息って
どうしたんやろ今と思って、
なんやろ自分でもよく分かんない、
おなぜ落ちたんだろう今と思って、
なんか落ちてしまいました、
お落ち着いてしまった、まあこれも慣れですかね、
飽きませんね
中古ってね、まああのコインいただいて、今から72分だから今12分
ろくでもない話しかしてないんですけど、
ね、あと18分延長できるんですが、あとコメントを読み終わったらもう終わりますよ、はい、あさとさんが、ライト&ギークでも、来店してくれた人にサイン書いてもらおうかしら、言うだけはただ、あ、まあいいんじゃないですか、あのギルドさんが確かなんかあの大きいなんだろうタペストリーみたいなのに
寄せ書きを
そう書いてあって、確か、はいはいはい、あのその前で僕写真あのカルカソンじゃないラミーキューブのあのナナちゃんと写真撮ったやつをあのコマの時のコマさんが写真上げてくれました、僕の写真写りが超絶微妙で、
ほうほう
やばいって思ってこのクソデブ誰だみたいな、
写真写りは逆にそんな綺麗に写る人はなかなかそんな難しいん
ですよね、まあ、難しいですからね、そういやあのねあのポーズが全然なんかピンとしてなくて、
ほう、
なんかあの夏目も奈々ちゃんが持ってくれててそれを僕が指さしてるみたいな構図にイメージしてやったんですけど、なんかね、はい、あの指さしてる右手とあの指してない左手がなんか微妙に交差しててめっちゃ見にくいんですよ、なんか
なんかポリゴン失敗した人みたいな、
そうなんかね中途半端に左手を浮かしてたせいで右手の指してる指と指の形と左手のやつがもう今あのラジオなんで全然皆さんには見えてないんですけど、
なんか
交差してて
あの下手な心霊写真撮ろうとして
る。そうそう、なんかね、何をしてるポーズなのかが分かんないですよ。
分かんない。
そうそう。でなんかでその横にあの可愛らしい笑顔を浮かべてくれてる奈々ちゃんがいるので、もう対比っていう怪しげなおっさんと可愛い女子小学生、え、小学生だってる、
うん、
奈々ちゃん、え、奈々ちゃん小学生と、え、
奈々ちゃん7歳やから小学生、
あ、ですよね、ですよね、今8歳、あ、そうそう、8歳やからね、うん、あってたってた、びっくりした、さすがにあの中学生とか小学生っていうとめっちゃ失礼やなと思ったんで、うん、合ってるな、合ってるね。そう、子供の年齢ってなんか一瞬分かんなくなるんですよね。でもうんうん、まあいいや、どうでも、はい、っていうね、まあ、そんな話でした。はい、ということでね、はい、おー、コメントが増えてる、コメントが増えてる、
イカさんがコメントを切らすな、
もうマジか、そういうやつ、
イエスさん
やめろよ、
タペストリー燃やしてくれて、
ね、あれか、そう、イカさんも書いてたからね。
で、アソさんがなんか踊ってますね、
おお、
山地さんがイカさんで、みんななんか踊り出してますよ、アソ
さんが10月に木曜日に参加します、
あ、そうですね、ありがとうございます。なんかね、参加の回数がね、170回目にまたね、三条馬さんたちがいらっしゃるそうなんで、
はいはいはいはい、
はい、まあ書いてあるから言っていいんやろうなと思
って、まあね、全国に公開されてる
もんね、イカさんとまた、はい、いらっしゃるそうなんで、でまたなんかゲスト出るっておっしゃってたみたいなんで、
はい、あ、ね、まあ、170回もね、
ぜひあのライターのギーコのね宣伝をしていただいたら、
うんうんうん、
まあ、ね、誰が聞いてるかちょっと分かんないですけどこのポッドキャストでどこまでの宣伝効果があるのか謎でしょうがないんですけどね。
そうよね、なんかできないんですか、ポッドキャスト。
毎回僕もあの告知してるけど、これ果たして誰に届いてんだよみたいな、今週ご意見ありますって誰に届いてるのか全く分かんないんですよ
そこはそうやね
別にこの常連さんもポッドキャスト聞いてはる方いらっしゃいますけど、
まあね、
今週ご意見の知ってるしみたいなね、まあ、そう、誰に対しての僕は宣伝をしてんねやろうっていうのはたまに不思議に思うことがあるんですけど、
そこは考えちゃダメだ、
多分ポッドキャスト聞いてたいるとしても、その関東の方とか、うん、
はいはいはい、
まず来れない方が聞いてるんで、
聞いてんねや、
果たして僕や例えばハルさんとか、
うん、そう、僕ハルさん以外の
ハルさんが毎週聞いてるかどうか分かんないですよ、まあ、
そうよね、たまにハルさんがツイートしてくれてるんですけど、まあすね、
あ、聞いてくれてはるんやなと思って
そう、逆に俺関東の人でハルさん以外に聞いてる人があんま分かってない
んで、分かんないですけどね、なのでまあ仮に聞いてたとして、このドラスレの告知とかが一体何の役に立つんだろうかでね、思うことはあります、うん、
はい、それは、ね、
まあ、これはあれですよ、なんていうか、
う
ん、流れ的な、
そうそうそうそう、あのごっこです、
通過儀礼というか、
そうそうそう、まあ、
それそういう体で、
うん、
一応最後告知で締めるみたいなね、そうそうそう、
ここからはインフォメーションのコーナーです、
そう、よくあるね、なんかエンディングみたいなもんやなと思って
そうそうそうそう、
言うようにしてますけど、
はい、なので
毎度なんかもうこれ言ってる意味あるんかなと思って、
う
ん、
そうそうそうそう、
謎でもある、
はいはい、ということでね、エカさんが俺もって言ってて、山下孝さんが170回目かということで、
すごいですね、170回もゲーム会してるんやと思って、
せやな
あでもね、それよりすごいのもうなんか、ね、例えば昭和町のデザートスプーンさんなんかもっと長い回数やってあるんで、
う
ん、
まあ、
ゲーム
会
の回数、
ね、そうやね、
全然うちは絶対追いつけないんでね、
うん、
毎週向こうもされてるから
普通によく考えたら多分モブゲーム会抜かれてますんだから、
まあさすがに毎週は
そうです、ね、そうそう、僕は月2回やから、あの採用の木曜ゲーム会にあのモブは抜かれました、って
ポッドキャストの回数だけでもまあ垂れ流しですけど、
そうですね、
まあ、編集してないから、まあ、手抜きっちゃ手抜きなんですけど、でもやってる回数だけで言ったらもう結構な回数なんで、ま
あ
ね、
10回を超えた時点で、あの僕 あの黒歴史のモブラジオは超えますから
ねさすがやっぱ毎週、まあ、流れでやってるとはいえ、
ね、そうですね、
残ってやるのでやっぱ続くのはすごいなと思いますけどね、
ということでね、コメントが増えてるよ、山地孝さんが少なくとも私には届いてる、キリということで、
ありがとうございます、
あざす、浅瀬さんが告知大事ということで、で山下孝さんが関西圏以外のリスナーだと第3が聞いてるね、まあはい、あの九州の方、
そうね、
山下孝さんが私のゲーム会は幻の第1回のみ、
あ、
おなんかあったのかななんかあったっけ、どうもあのゲーム会がね、あのいっぱいありすぎてもう覚えてない今も増えてますからね、はい、ということでね、こちら、木曜ゲーム会アフタートークはポッドキャストでも配信中です、そちらもぜひ聞いてくださいということで、
はい、
はい、ということで、では皆さん良い夢を見てください、おやすみなさい。